今週のお出かけナビ。お出かけをナビするコーナー、お出かけナビです。どうも、はるがです。はるがです。へい、あれ、みんなは、みんなは、ほら、あれあれ、これみんな入ってくるコーナーでしょ。これ一人のコーナーじゃないでしょ。あれあれ、ちょっと待って、これみんな、みんな、ほら、出番だよ、出番。カモン。
なんかもうタイトルコールから何なんだろう、この何なんだろう、このぬめり感がある感じ。
ぬる
いや、だってさ、だってさ、
ジメーとする梅雨時期のような。
違う
んだ、お出かけナビのこのコーナー。
もう矢沢さんみたいにさ、ちゃんとさ、お出かけナビをやろうとしたらさ、ちょっと僕の立ち位置がおかしなことになるでしょ。
知らねえよ。
だからちょっと迷ったよね。
なるほど。
だからうまく着地できてる。今だからブレてます、僕。今ブレてます。
あ、大丈夫だよね。このコーナーの趣旨は分かってるよね。
なんかだからお出かけした方がエコじゃねっていうコーナーでしょ。
あ、そうそうそう。
だからお出かけするところを紹介するんだろ。
そうですよ。
分かってる、分かってる。やった。
大丈夫
大丈夫。
ちゃんとお出かけできるところ。
お出かけできるんじゃない、みんな。あとは、うん、みんなのスケジュール次第。
なんか 2D の世界とかじゃない。
あ、
奥にゴミスライムいないっすね。
そうね、まあでもそれもそれでエコだよね。
できないから 2D の世界行けないから。
寝てればいいんだからね。というわけでですね、さあ、真面目だよ、俺は。
もう夢
だって。だって真面目いいですね。私はもう、あの、紹介するのはまあ随分先なんだけれども、フジロック、
うん
うん、フジロックについてちょっと紹介するも何もないんだけどね。もう今年もアーティスト第1弾が発表されたから、
うん、
まあ、そろそろもうね、だから第1次先行発売してるんですよ。
はいはい、
おはい、
もうしてる。いつだっけ、
真夏
本番、本番してた。
7月21日とかかな。
7月だっけ、
うん、そうそうそう、しててね。1次が4月7日までかな。
うん、
ごめんね、矢沢さんに比べて情報がふわっとしてて申し訳ない。いや、見りゃ分かんないけど。そうそう、そうなんですよ。で、7日まで一次選考があって、うん、まあ、二次選考を4月7日から始めて、うん、まあ、それ締め切ったら、まあ、一般っていう感じで、まあ、販売も、もう始まってるんだけれども、
はいはい、
まあ、一応っていうかエコ番組だということでですね、フジロックにですね、取り入れられてるエコなものについて紹介してやろうじゃないかと。だからよくさ、音楽でロックとか言うとさ、なんか電気いっぱい使うじゃん、エコじゃないじゃんっていう話も出てくることがあるじゃない。
まあ、それこそそのね、
大掛かりなステージとかセットとか使って、
今月で言うとね、そういう、あの、震災とか起きた時に電力を使うのをやめるために開催中止した方がいいんじゃないかみたいな話もありましたからね。
そうそう、でそういうこと自体、まあ、その根本までね、戻っちゃうとね、音楽自体じゃあライブなんてやらないのかって、そんなわけにもいかない人もいるんだ、俺みたいな。な、
まあまあまあ、まあ、
見たいよっていう人もいるので、じゃあなんかそのイベントの中でどこまでエコできますかという取り組みがいっぱいあります。
はい、
はい、でフジロックがやってる、環境についてのアプローチっていくつか紹介しようと思うんですけど、まあ、まずその前提としてフジロックは会場が新潟ですね、今ね。
はい、
で新潟のね、結構、あの、まあ、森とか、あの、結構ある中をこう移動して、ステージ6つぐらいあるところを移動していろんなライブを見るというですね、
うん、スキー場なんだ
っけ。スキー場、苗場スキー場、
スキー場
スキー場なんですが、
なんかいろいろ複合されてる。
そうなんです。で、まあ、要するに森があるんですよ、その場に、
うんうん、
で、その森、まあ、そのスキー場を作るにあたってですね、やっぱりいろんな整備のためにどうしても切り捨てなきゃいけない木っていうのが出てきちゃうんですね。
うん、
うん、もったいない木っていうのが出てきちゃうわけ。間伐材ですね、
ね、
これをですね、まあ、紙にしてしたりとかいう取り組みをフジロックがやってます。
うん、
フジロック被災者側が、
そうそう、フジロックペーパーっていうものを作っててですね、フライヤーとかパンフレットとかそういうものに使われてたりしますよと。
自分たちです会場のために切った木を、うん、自分たちのフライヤーとかにしようと、
無駄にしませんよと、
うん
うん、あと、まあ、これはどっちかというとエコというよりもなんか環境に親しむという感じかもしれないですけれども、うん、ボードウォークっていうのをやっててですね、 あの車椅子で自然散策が可能になる、スペースを作ってて、で、まあそのまあ、車椅子でご来場の人とかをボランティア300人ぐらいを使ってですね、みんなでフジロックの森を散策するっていうイベントとかをやってたりとか、あとまあ、電気代じゃねえや、電気がどうしてもいっぱい使うじゃないですか、その電気を根本的にエコにしていければベストでしょうということで、そういったこともやってるんでいくつか紹介します。まずこれ、まあ、これで全部賄えてるわけじゃもちろんないんですけど、まあね、使用済み天ぷら油をリサイクルした燃料を使って、まあ、いくつかのイベント会場の中の電気を賄っている。
何だったっけな、そのエコはは、やばい名前が出てこない、
なんだ、
4月にやってるアースデー、アースデーの時も確かその使用済みの油を使った発電をしてました、はいはい。
あとはですね、まあいろいろホワイトステージとかグリーンステージとかいろいろありますけど、まあ、大きなところはなかなか難しいですけども、そのうちのステージのうちの一つアバロンというステージがあるんですが、こちらでは太陽光発電、を使ってます。で、もともとこのアバロンというステージは太陽光発電だけで賄えるステージっていうのがコンセプトで作られていたりしますよと、で、今はもうどうしてもステージの規模は拡大しちゃったので、それだけっていうわけにはいかないけども、未だに音響電源のうちの一部っていうのはソーラーパネルで賄っていますよと。あとはあれですね、会場で出てくるペットボトルとか、紙コップとか、そういったものをそのままリサイクルしてですね、ペットボトルの方はオリジナルゴミ袋として配布されてたり、紙コップの方は会場で使われるトイレットペーパーになってたりしているわけですね。というわけで、フジロックも、いろいろ、まあ、どうしてもね、人がいっぱい集まるところですから、いろんなエネルギーを使うわけだけれども、そのうちの、まあ、使うものをなるべく環境に負荷のないものにしていきましょうという形でいろいろ努力をしているわけでございます。みんな、
おい、
素晴らしい、
そして、ちょっといい、なんかずっと話を聞いてると、このコーナーお出かけナビっていうよりエコニュースなんじゃないかって気がするんだけど
いいじゃないか
お出かけしてどうこうじゃなくてさ、
違うよ、こっからだよ、こっから
こっからなの、
こっからだよ、こっからということにしよう
フジロックのエコな取り組みに関するニュースみたいになってる
いいじゃないか、だからこっからだよ、だから俺が言いたいことはみんなでフジロック行こうよ行こうぜ
っていうか、
あれ違う、
まず、アルフさん行ったことあるの？
ある。
おう、素晴らしい。
大学生の時に、でもね、1回だけなんだよね。
いやー、にゃるほどにゃるほど、
なかなかどうしてもイベント重なるんだよね、その頃ね自分たちがやってたりとかね、
まあまあ、ちょっと都心からは遠いってのもあるけどね、
そうね、まあ、あとは、まあ、どうしても体力がいるよね。
そうだね、
やっぱり3日間で、どうしても宿泊施設を抑えられなくてキャンプだったりとかする人もいるし、だから結構割と早めに、それこそ今ぐらいから、行こうって言って準備してないと、なかなかもうい
ろんな意味での体力がいるよね。そう、個人もね、体の体力もそうだけどさ、お金の面とかの体力もそうだしさ、
そうそうそう、
なんかこう移動の体力もそうだしさ、いろんな体力がまあいるはいるけどね。
そうなんですが、
いいですよね。
そうで、僕今年行きたいなと思ってて、第一弾参加アーティスト、もうここから先はね、僕ただ思いの丈を言うだけなんだけどね、
時間大丈夫か、
大丈夫大丈夫、あと、危ないかね、病区とか来るんですよ、病区とか、第一弾アーティストで発表、まだね全部発表されてない、3回に分けて発表されるんですけど、
最近のロックフェスはもう本当なんかね、あれだもんね、ロック関係なくなってきてる、
ロックじゃないよね、もはやね、
サマソニとかもなんかね EDM の DJ とか来るんでしょ、
来る来る、そう、第一弾アーティストはどっちかっていうとエレクトロの人が多くて、まあ、リョークもそうだし、エフェクスツインもそうだし、LCD サウンドシステム、ザ・XX、ボノボ、あ、わ、 っていうですね僕が一人今ちょっと浮いちゃってる感じがあれなんですけど、まああのね、僕が一番見たいなと思ってるのがライっていうアーティストとサムファっていうアーティストがいるんで、あのまあふーんってなると思うんでですね、これはあの後であのそうブログに僕が添付するわ、
うん
うん、ブログあんま得意じゃないけど添付するからその努力を、あボノボも添付したいな、 XX もいいな、
このコーナーってナチュラルミュージック動画がつくんだ
いいじゃないか、魅力細かいな細かいな、いいじゃないかよ
ハイブリッドしてきましたよここでも、
だからさ、なるほど、だからもう何でもいいんだよ、お出かけしてナチュラルにミュージック聞いてエコなニュースを吸収していけばいいんだよそれで、それでみんな分かりましたか、
分かりました、
僕の言いたいこと分かりましたか、じゃあ7月みんなの分のチケットも取るからよろしく
やったおごり、
イエーイ、いや金はもらうよ、金はもらうさというわけでじゃあね
あ、夏の恐怖映画館、
はい、というわけで、
はい、
シャッフルコーナーでございます。
いや
シャッフル、
あったかくなってきましたからね
なんでなんでなんでこれなんで
モノツの恐怖よ、
暖かくすんなよ無理やり、寒いよまだ
まあまあこんな寒中ですけれども無理やりやっていきますよ、はい、そして、この出崎さんのコーナー真夏の恐怖映画館を私斉藤がシャッフルでやるということはですね、もちろん映画館ではございません、ゲーム館にいたします。
なるほど、
はい、
なんか怖いの好きな人2人に囲まれてるやん
怖いゲーム紹介するぞ、というわけで、まあ、今で一番話題のホラーゲームといえば、1月末に発売されました、あの日本が誇るホラーゲームの正式ナンバリングタイトルの続編ですよ、バイオハザード7レジデントイービルです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
斉藤くんおめでとうございます。
ついに出た、
樋口あかりじゃないの
無事PSVR を買ったそうですね。
え、買ったの？
買いました。
なんと発売日、
待って待って、 VR でさやるのそれ。
やりました。
頭おかしいじゃない。めっちゃ怖いじゃんそんなの。
2月いっぱいやり込みましたよVR も VR じゃないやつも何回もやりました。まあまあまあまあまあ、それはその感想もおいおいとね、ちょっと話していこうかと思うんですけどね、
こういうの好きな人は。
まあ最近のバイオハザードはですね、まあもともとはこうずっと英語だけしか音声はなかったんですけれども、日本語吹き替え版で、はい、日本語版と英語版でこう楽しめるっていう、
うんうんうん、6もでも吹き替え版あった気がする。
あれもでもあれは追加コンテンツとして、
あそうなんだ、
後々自分で買っと日本語も流れるよっていう感じなんですね。
なるほど。
まあそんなバイオハザードなんですけれども、とりあえずセブンのあらすじをご紹介したいかなと
思います。はいはい、どうぞ
どうぞどうぞどうぞ。
まあある日ですね、主人公 E さんというんですけど、E さんという男性のもとにですね、3年前から行方不明になっている妻ミアさんです。
なんで
混ざってんの妻とミアが混ざってん
の。妻ミア妻のミアから手紙が届きます。
はい、
その手紙にはですね、
はいはい、
その手紙にはシンプルに迎えに来て、自分だけが書いてありまして、あとはその自分がいる場所、ルイジアナ州ダルベイのベイカー農場という場所のみが記されているんですけれども、まあこれいたずらかもしれないなと疑いつつもですね、3年間こう妻を探し続けて続けていた E さんはですね、そのベイカー農場に向かわざるを得ないわけですね。そこからまあ
そんな感じで始まりまして、そのベイカーさんがやっている農場の屋敷に足を踏み入れて、そこからこう常軌を逸したベイカー一家から逃れつつも、まあ、感染してしまった妻のミアと無事にそこから脱出することを目指して屋敷内をどんどん探索していくという。
感染しちゃったってことはゾンビになろうなりそうなのかな。
まあちょっとですね、今回またその感染イコールゾンビとは違うんですね、うん、
はあ、
ただ妻のミアもですね、ちょっと行動がまあ発見して助け出すんですけど、はい、おかしいんです。
へー、
まあ、そんな妻のミアをこう引き連れてですね
そんな言いにくい妻のミアって
なんかね、どつぼにハマってますそのミアを引き連れ、うん、で途中には謎の女性ゾイという人がですね、まあ、電話でいろんなアドバイスを受けながらですね、脱出を図っていくわけなんですけれども、実はまあこう1から続いて6まで来ているこのバイオハザード7からもういろいろなものがガラッと変わってまいりました、
ね。バイオのシリーズなんて派生作品も入れたらもう10本じゃ足りないよね。
はい、ただ結構こう1から3のシリーズと4から6、まあいろいろスピンオフの作品も含めて、その年代によってゲームって結構統一はされてるんです。まずは代表的なのは視点ですね。まあ、1とか3で有名なのはこう上から操作キャラクターを見下ろすような俯瞰の視点、
うん、
でスピンオフの作品も1とか3の年代だと俯瞰の視点で、いわゆるラジコン操作と言われる操作で、
うんうん、まあ、俯瞰っていうよりはあれだね、なんかカメラがいろんな位置にあるって感じの、
ね、そうですね、
上からだけっていうわけじゃなくていろんなところについてるカメラで自分を見るから、自分のカメラのついてる位置によっては見えない場所があったりとか、
行き先の向こうに何かがいる、音がするけど見えないみたいな、まあ、監視カメラを切り替えながらやっていくようなゲーム、
ね、
で今度4から6だと、うん、いわゆる、TPS という種類のゲーム、
うん、
サードパーソンシューティングというんですけれども、いわゆる第三者の視点、
うん、
操作キャラクターのちょっと後ろからキャラクターを追いかけるようにして見ていく視点ですね、うん、になっていたんですけれども、うん、7からまた視点が変わりまして、
うん、
主人公 E さんの視点がそのまま画面に現れる、いわゆる主観視点というのですね、うん、なので、まあ、自分が今見ている世界がゲームの画面になっているとイメージしていただければ、うん、
FPS ですよね。
そうですね、
ファーストパーソン
シューティング、
シューティング、
はい、
シューティングだ、まあ、シューティングかシューティングだ、ね、
なので、まあ、今回 E さんはほとんど手しか出てきません、
うん、
はい、自分が見れるのは、これによりですね、まあ、キャラクターとのこう一体感が増して没入感がさらに上がってくるので、
そもそも VR なんだもんね。
そうなんですよ。
そうじゃないと。そうだよね、
ここもまた、まあ、後々紹介する VR に関わってくるんですけど、
はい、どうぞどうぞ。
で、まあ、先ほども言いましたけれども、今回はですね、まあ、いわゆるウイルスや寄生虫が原因だった過去作とは違いまして、うん、今度はカビに近い菌が、はい、まあ、いわゆるちょっと異常の原因だったりするっていうのもちょっと変わっているところではあるんですね。でなので、まあ、出てくる敵もいわゆるゾンビとか、なんか虫がこう体中を這い回る感じではなく、いわゆるあの菌糸、カビがこう糸状にこう伸びていくような、あの糸がこうクニクニになっている
ような
、ああいうモンスターが出てくるんですね。で登場人物も、まあ、主人公 E さんという人物なんですけれども、まあ、過去作ですと代表的なのはクリスやジル、レオンやクレアといった有名なキャラクターがいるんですけれども、
うんうん、
今回ほぼ一切出てきません。ほぼ出てきません。
サラジョボビッチの役のやつとか、
ミラジョボビッチ
あのキャラクターはほとんどゲームには出てこないんですよ。
ミラジョボビッチのキャラクター自体はもう映画オリジナル、
別物なんだ、
はいはい、で、まあ、今回キャラクター以外にもですね、いろいろな有名な組織とか団体があるんですけれども、その名前もね、ほとんど出てこないので、でですね、その新たなそのいわゆるウイルス原因と相まってですね、ちょっとまた謎めいた部分が、あのシリーズ7を通して多い作品になってます。
ほとんど出てこないって言ってるのがある種ネタバレに近い感じだったけ
ど。そうなの。
まあ、
ほとんど出てこない。
あ、ちょっと出てくる。
ちょっとですね。はいはい。ただその出方も本当にポッと出てくるだけなので、
まあ、じゃあ繋がってはいるかな、
うん、繋がりを示唆するような感じですかね。ただまあこれも
まあいいかな、これはいいかな、
うん、流そう、うん、いいでしょう、いいでしょう、うん、そして、まあこのセブンで一番の、まあ、目玉というか、うん、A というのがですね、原点回帰というものが一個話題になってますね。
そうですね、
まあ、いわゆるワンの洋館の中を探索しているような雰囲気、あの怖さがセブンになって戻ってきました。
ワンを作り直すと、リメイクじゃないけどワンをもう一度作りたかったみたいな感じでしたね。
そうですね、
まさに、
なのでまあこう入り組んだ屋敷の中、狭い廊下をこう主観視点で歩いていくんですけれども、やっぱりそうなると扉があったり曲がり角があったりするので、この先に何がいるのかなっていう恐怖感がじわじわと迫ってくるわけなんですけれどもね。また、結構5とか6だともう結構ね、クリスとかレオンがですね、もういろんな訓練を受けてですね、めちゃめちゃ強くなってですね、もう挙句にはゾンビやらモンスターを素手で殴り倒すというですね、超人的なところがね垣間見えているんですけれども、ね、今回結構こう一般の男性イーサンが主人公なんで、
もうね、クリスとかレオンとかはね、もう撃たれてもね、エアサロンパスみたいなシューってやるだけだ。
そうなんですフリスク食べるだけでね、結構回復しちゃったりするっていう。
それはあれじゃないの、ゲームバランスの話なんでしょ。そこは言ってあげないでよ。はいはい。
まあそういったところでですね、まあこう敵に対する対処もですね。
逆に普通のおじさんのイーサンがどうやって回復するのかすごい気になってきたじゃないか。
どうやって、まあ、でも
それもそれなんですけど、
それも結構こう、まあ、話の中で理由付けがあってですね、イーサンも結構回復に関しては超人的なところもあるんですが、うん、そこはまあ話を見ていただければ、
うん、ちょっと設定に関わってくるんで、はいは
いはい、腕がホッチキスだけでくっつくっていうね、謎の超人的なところにこう
普通のおじさんじゃない
よ。イーサンも意外とね強いっていうところもある
そのうち素手で殴り倒すだろそいつ。
ちなみにホッチキスってあの紙用のホッチキスじゃないんで、
まあ医療用っちゃ医療用なんでしょうけども、あれも、しかもまたまあこれも5と6の話なんですけれども、なぜかゾンビを倒すと弾が出てくるっていう、
待って。
あの武器の弾ですね、弾薬、 あとは回復アイテムなんかをRPG みたいにドロップしてくれるんですけれども、うん、それも今回なくなりまして、屋敷の中にあるアイテムをこう探索しながら収集して、有限のアイテムの中でどうやりくりしてクリアをしていくかっていう、
なんかでもちょっとそうなると脱出ゲームにも近くなってくるね。
その通りなん
ですよ。それ手順を間違えると無理ゲーになるわけでしょ。
そうなん、
間違えた時点で
敵を倒さないと先に進めないっていう場面もあるので、うん、弾が切れると絶望っていう、まあ、これも1、2、3に通ずるところがあるので、うん、ここも原点回帰なんでございます。そして何よりもですね、
うん、2枚目になったぞ、
2枚目あったか
PSVR に対応したというところがですね、このセブンの一番の、うん、で先ほども申し上げた通り主観視点になったので、うん、VR にこう装着することによってですね、この主観視点がもう生きてくるわけですよ。
なるほどなるほど、
なのでE さんの視点で VR ということなので、 E さんが見ている場面をですね、自分もこう首を動かすことによって360度もう屋敷の中ですから。でまあホラーゲームって画面の向こうの世界なので、変な話ゲームをしてて怖いシーンがあったら目をつぶったり耳を塞いだりすれば自己防衛できるわけですよ、うんうん、ただ PSVR はゴーグルを装着しヘッドホンをつけているので手で目を塞ぐこともできず、うん、ヘッドホンの上から耳を塞ぐこともできないので、うん、まあ変な話ゲームをプレイしている自分逃げ場がないわけですよ、はいはいはい、目をつぶってもですね、うん、耳を塞げないので音が怖いっていう、
まあ、顔を反らしてもついてくるわけだもんね。
そうなんです顔を反らしても屋敷の壁が見えるだけなので余計怖いっていう、
はあ。
で今回ですね、まあ、いわゆる目の前に迫ってくる演出っていうのをね、主観視点なのでバリバリ対応してくるっていうのはあってですね、まあホラーゲームを結構やっている私もですね、 正直悲鳴を上げながらゲームをやりました。はい、
そうですね、
通報されないように気をつけて。
VR による没入感、
これはですね、ちょっと口で説明するのがちょっと難しいっちゃ難しいんですね。
そうですね、だから僕とアルガさんは斉藤くん家に体験に行くしかないっていう。
いや僕はいいわ、
ぜひぜひプレイしに来てください。
で、本当無理だわ。
この PS4 というゲーム機自体、うん、ゲーム動画をすごく簡単に上げられるっていう機能があるんですけれども、
どういうこと？
プレイ動画っていわゆるゲームの画面を録画してそのまんまこう YouTube とかに上げられるんですけど、へー、ただ VR の画面も結構アップはされているんですけれども、やっぱこう 2D 越しの画面で見るよりかは直に体験をしていただいた方が
でしょうね。
またこの恐怖というものがですね、じわじわと迫ってこれると思うのでですね、ぜひお二人には体験していただきたい。い
や僕はだから結構ですけど、なんかもうちょっとさ優しいやつもあったら、俺はそのみんなが終わった後にそれやるわ。VR はやりたいけど、それ本当マジだから。
体験版もありますんで、映像を見るだけの。
バイオハザードじゃないやつ？
バイオハザードです。
それしかないの。
うちのゲーム VR 対応は今バイオハザードしかありません。
わかりました、は
い。というわけでですね、もう結構いい時間になっちゃったんですね。
はい、
この新たな要素や原点回帰、また新技術の導入されたこのバイオハザード7レジデントイービルですね、まあ、このレジデントイービルというねサブタイトルをつけたこともですね、
うん、
この新たなバイオハザードの始まりをなんか示唆しているような感じが私もしていますので、うん、皆さんぜひぜひこのますますパワーアップをしたバイオハザードですね、うん、プレイしてみていただいて、可能であればぜひ VR でということで、うん、この、今年初めての真夏の恐怖映画館改めゲーム館とさせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。